はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第42回です。
イエーイ。
といったものの、42っていうのが少しちょっとだけ悲しいというか、やっぱり4が入ると、日本語で死ってさ、その死ぬ、die ですのことを死っていうから、4はちょっとあんまりいい数字じゃないって言われてるよね。4とか9とか、9も苦労する、なんか苦労するってこう、ハブディフィカリティというか、何かをするのにストラッグルする感じのことを苦労するっていうんだけど、その句が9じゃん、数字の9じゃん。だから4と9とかは結構悪いネガティブなイメージがない？
確かに。なんか逆に8はいいイメージがあって、8って漢字で書くとこう上が狭くて下が広いじゃないですか。だからこう下が広くなっていくから末広がりって言っていい数字だって言われてるらしいです。
確かにさ、この下の部分がボトムの部分がさ、こう広いとさ安定してる、ステーブルな感じしない？
確かに。
へー、私なんか家の住所とかに8がいっぱい入ってるの。
じゃあそれはすごいいい住所なんですね。
そう、あとたまたまなんだけど家の車のナンバーも8が多く入ってて、そう、結構うちの家では8が多いっていう。
それはすごい
ね、ラッキーかもしれない。はい、じゃあせっかく、早速ですけどアップデートで、じゃあ私から言うと、物事って難しいなって思ったっていうのがなんですけど、まあ、物事っていうのはまあ things というか難しい、まあ、なって思ったんだけど、環境問題、そのエンバイアメンタルプログラムのことなんだっけ、グローバルワーミングとかの話、グローバルワーミングじゃないか、環境問題か、エンバイアメントの問題なんだけど、最近プラスチックがさダメ、ちょっと減らそうみたいな、そのプラスチックの量をリデュースしようみたいな運動が、ムーブメントが起きてるじゃん。で、結構マイストローっていう、そのステンレスとかでできた、ストローを持ち歩く、持ち歩きストローとかかな。持ち歩き〇〇っていうと、その、マイタンブラー、マイボトルとかのことを持ち歩きブラブラって日本語では言います。持ち歩くっていうのはそのブリングして歩けるから。で、その持ち歩きストローっていうのが今売ってるし、こう買いましょうみたいな感じになってるみたいで、それはすごく確かにそのゴミ、ラビッシュを減らせるし、いいなとも思うんだけど、この前別のポッドキャストでニュースが紹介されてて、その事件、インシデント、事件が放送されてて、なんか女の人がそのマイストロー、その持ち運びストローを使って歩いてたら転んじゃってフォールしちゃって、でそれが頭とかに突き刺さるちゃって死んじゃったんだって、なんかパスアウェイしちゃったんだって。で、普通のプラスチック、今までのストローならくにゃってこう曲がるじゃん。曲がるっていうのはベンドとかかな、こう
柔らかいですよね。
そうそうそう、ソフトだから転んでも多分突き刺さってはしないじゃん、頭に、そのヘッドの部分に。でも それはステンレス製だったから、突き刺さっちゃったんだって、頭に。で、死んじゃったっていうその悲しいニュースを聞いて、物事を解決する、その解決するっていうのは to solve a problem は難しいなって思って、で、まあ日本語で言うと一筋縄ではいかないとかって言うんだけど、一筋っていうのはワンラインというかの縄、縄っていうのはなんだろうな、縄って何、ロープみたいな。で、その 一本のロープでは解決できない、問題をソルブできないって意味で、なんか解決が難しいとかって言うんだけど、そう、一筋縄では環境問題 もこうなかなか一筋縄ではいかないなと思って、
うん、
難しいなって思いましたっていう。
あ、確かに、まあ、私最近スターバックスとかに行ったら、うん、だいたい紙とかプラスチックのカップじゃなくって、うん、マグカップで作ってもらうようにしてて、
うん、
でそれもこうイギリスに行く前はいつも紙のカップとかプラスチックのカップを使ってたんですけど、こうお店の中で飲む時もだけど、イギリスに行ってから結構みんなマイボトルとか、うん、自分のボトルを持ってたり、こうあんまりペットボトルとかプラスチックのものを使ってないっていうのを知って、
うん、
私もなんか少しでも環境に悪い影響を与えないようにしたいなと思って、うん、最近はこうスターバックスでお店の中で飲むときはマグカップを使うようにしてます。
うん、そう、なんか難しいな、まず、うん、もちろんそうやって気をつけられることをやるのは大事だし、でもなんかこうストローを持てば環境にいいけど、でもそういう事故、あのアクシデントが起こったりとかもするし、
うん、
まあなんか難しいなみたいな思ったっていうのが私のアップデートです。かゆこちゃんは？
私は全然もうシリアスなことじゃなくて
そうだね、今回なんかちょっと真面目なね、アカデミックポッドキャストになってたからね
なんか私の話は全然すごいファンの楽しい話なんですけど、うん、
はい、
ちょっと前に、ちょっと前っていうか私いつも YouTube をよく見てるんですけど、うん、こういろんな YouTube を見てたらなんか気づいたんですけど、
うん、
それぞれ YouTuber さんってこう独自のこうユニークな挨拶を持ってるなって思ったんですよ。
そのグリーティング、グリーティングっていうかその最初のオープニングみたいなところに、
そう
ね、
こう挨拶
みたいなね、
なんかするんですよね、
なんとったったったみたいな、かゆこでーすみたいな。
で、なんか外国の YouTuber の人がやってるかはわからないんですけど、
うん、
なんか日本の YouTuber の人はこういろいろやってて、
やってるね。
そうで紹介するついでに、
うん、
私が好きな YouTuber さんを紹介するついでにその挨拶も紹介したいなって思ったんですけど、
うん、なんとかするついでにっていうのは何かをするのがその A することがメインのパーパス目的だけど、それになんかインアディションして B するっていう感じのことをなんとかするついでに丸々するっていうんだけど、例えば、なんだろうね、買い物に行くついでに、買い物に行くついでに
妹を駅でピックアップするみたいな。
あ、妹を駅まで迎えに行くとかだったら、メインパーパスは買い物に行くんだけど、ショッピングなんだけど、そのサブパーパスというか、まあ、ついでにアディション加えて、妹をピックアップ、その迎えに行くっていう感じかな。
うん、
そう、妹かわいそう。
メインパーパスは買い物。まあ、妹一人でも帰れるからね。
そうね。
はい。
はい、じゃあ、ごめんね、はい。話を戻して、紹介するつい、あ、YouTuber を紹介するついでに、挨拶も紹介、
うん、
はいはい、
したいと思います。
はい。
一人目は、ヒカキンさんなんですけど、
はい、
ヒカキンっていう人なんですけど、日本で YouTuber といえば、もうヒカキン
だね。
ヒカキンが一番有名な YouTuber さんで、だいたいなんか商品の紹介、こうプロダクトをこう紹介したりしてて、あと小さい子供のファンが多い気がします。なんかちっちゃい子が好きな人が多いんですけど、ヒカキンさんすごい有名でお金持ちで人気なんですけど、いつもヒカキンさんがオープニングで言ってるのは、ブンブンハロー YouTube って言ってるんですよ。
ブンブン。そうそう。あの、なんていうの、あの、不思議なっていうか、すごい声のやつだよね。
なんかもともとビートボックスとかいう、なんか音楽のやつをやってて、
ちょくちょくちょくちょくちょくみたいな、あの、楽器みたいな、インストゥルメントみたいな音を出すやつだよね。
そう、口で 楽器の音を出せるやつをやってたので、うん、多分それでこの挨拶にしてると思うんですけど、うん、
楽器っていうのはミュージカルインストゥメンツのことで、
そうそう、
はい、
はい、2人目がケミオくんなんですけど、あ、なんかみぞうさんが昔知らないとか言ってて、
かゆこちゃんに私何ケミオって言ったら、そんなのも知らないんですかって怒られ調べましたよちゃんと。あ、そんざいすか。最近なんかモデルとかやってない、
うんうん、
モデルとかもやってるね、ファッションモデルみたいな。
そうそう、ケミオくんもすごい有名な YouTuber で、うん、結構若い、20代前半、
うん、
22歳とか3歳ぐらいなんじゃないかな。
うん、20 something.
そう、
うん、
で、すごい若くって、うん、まあ、背が高くって、まあかっこいいんですけど、アメリカに住んでます、彼は。
おー、いいね。
で、その、ケミオくんが好きな人は、だいたい JK っていう女子高生が多くて、うん、ケミオくんが言った言葉が女子高生。ケミオを
好きな人。
そうそう。
女子高生がケミオを好きなのね。
そうそうそうそう。
うん、
で、ケミオが言った言葉が JA の、JK の間ですごい流行ったりするんですよ。例えば、あげみとか、あげみざわとか。
あれ、ケミオなんだ。
そうそうそう。あげみざわとか、あげみっていうのは、すごいエキサイティングしてるみたいな、こう、ハッピーみたいな、あげみって言うんですけど。
一回も使ったことないけどね。ある
ないです。
あげみざわとか。
それも確かケミオくんが言って、すごい JK の間で流行ってたんですけど、うん、ケミオってなんか、すごい喋るのが早いので、もうすっごい喋るのが早いので、こう、まあ、早いのを、練習したい方はケミオくんの YouTube を見てみてください。
へえ、早いんだ。
そう、
聞いてみよう。
で、ケミオはいつもなんか、うん、ボーン、地球上の皆さんこんにちは、 KEMIO ケミオでーすって言ってるんですよ。
へ
ー、まあでもそんな感じで、こうテンションがすごい、はい、うん、テンションが高い、すごいいつもこう元気な感じの人です。うん、で、まあ、3人目が和田さんっていう人なんですけど、知ってますか？
あんまりわからないかも。
和田さんはなんかビューティー系の YouTuber で、なんかすごいこうビューティー商品、
うん、
化粧品とかリップ、うん、まあ、リップとかいろいろ紹介したりしてるんですけど、なんか昔美容部員の人で、こうなんかあの有名なブランド、資生堂とか、日本で言ったら有名なんですけど、資生堂とか、まあ、マックとか、うん、そういうこう、有名な化粧品の会社で働いてた人なので、すごい。
え、デパートで売ってた人？
そうそうそう。
ああ、そのデパートメントストアで、あの、販売してたショップスタッフみたいなのを、あ、やってたんだ。
そうなんですよ。だからすごい美人だし、こう知識もたくさんあって、でも技術もすごいあって、メイクのこうテクニックもすごくて、うん、結構ファンがいっぱいいるんです。
うん、
で、和田さんは昔その美容部員でデパートで働いてたので、うん、和田さんはいつも本日もご来店いただきまして誠にありがとうございますって言ってるんですよ。
あのお店の挨拶だね。
そうそう。デパートとかこうちょっと高級なお店で使われるお店の挨拶が、なんか本日もご来店いただきまして誠にありがとうございますっていうのが結構丁寧な言い方ですけど、
うんうんうん、え、ちょっと待って、私結構できるものまね、はいはい、
本当ですか？
本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。
え、すご
ーでしょ。どこでやってたんですか？こういう感じの、別にやってたわけじゃないんだけど、昔から家とかで、ちっちゃい時から家でふざけて、あの、やってた。そういうお店の人の真似みたいな。
めっちゃうまいんですけど。すごい。なんかそんな感じ。
こういう声で、なんかこう、ほー、なんか美しい声でね。
そうそうそう。
話してるよね。
動画の中でも、そういう感じの挨拶をしてます。で、なんか私たちにもなんか挨拶をつけようと思って。
初耳だったんだけど。
考えてたんですよ、一週間くらい。
嘘。初耳、初耳っていうのは、初めての for the first time の耳、そのイヤーって書いて初耳っていうのを初めて聞いたってこと、そのニューインフォメーションってことで、うん、初耳です、そんなのは。
え、なんか YouTuber の人はいつもすごいなんか挨拶あっていいの、うん、みたいな、私たちは考えたいと思って考えてたんですけど、うん、
はい、
はい、
ずるずるずるずるって
一つ目は、うん、なんか皆さんごきげんよう、みずほです、かゆこです的なのがいいかなって。
ごきげんよう、なんかあの
How are you? みたいな感じなんですけど、
う
ん、
あれだね、ちょっとごきげんようって、ああのお嬢様が言う感じじゃない、
そうそうそう、
多分女の人だよね、ごきげんよう、うん、男の人も言うのかな、
言うのか、なんかこうお金持ちな人が
言ってる、そうだね、リッチなあのちょっとマダムじゃないけど、
うん、
なんかあのお金持ちな感じの人、そうそうそう、あのハイクラス、そのハイクラスな感じの人っていうか、そうそうそう、なんかいうイメージだよね、
そうかなって思ったんですけど、うん、でもそれはなんか他の YouTuber の人が言ってたな、そういえばと思って、
そうなんだ、でるるる、じゃ2番目はでるるるて
ーで、2つ目は皆さんお疲れ様ですみたいなやつ、うん、でもお疲れ様ですも他の YouTuber さんが言ってたので、まあこれからも継続して考えたいと思います、ね、
まあ、思いついてなかったのね、
その2つしか思いつかなかったんですよ、
なんだろうね、
なんですかね、まあこれからも考えていくので何かいい案があったら
いつも私たち今日は第何回です、イエーイだもんね、んで大体数字に文句言うかコンプレインするか褒めるかね、うん、いいねみたいな、このナンバーいいねみたいな、はい、
はい。
で、今日はですね、2つニュースがありまして、うん、1つ目ニュースはポケモンのニュースです、
うん、
スモールトークニュース、第1つ目はポケモンニュースです、はい、
そん
ポケモンといえ、ポケモン見てた？ちっちゃい時。
ちっちゃい時は見てました。
うん。私も見てた。ゲームは知ってた？
ゲームはしてないけど、なんかすごい買ってもらいたくって、で、お母さんのお手伝いをして、こうなんか、こうヘルプをいっぱいして、それでお金をもらって買おうとしたんですけど、結局買えず、なんかポケモン図鑑っていう、こうなんか、機械？ゲーム機みたいな、ゲームじゃないけど、うん、そういうなんか機械みたいなの買ってもらいました。
へえ、確かになんかゲームで思い出したけどさ、あのもちろんゲームで人気だから小学校くらいでみんなやるじゃん、
うん、
その DS とか任天堂とかから出てるゲームやるけど、結構家によってさ、そのイーチハウスによってそのお母さんが、親が、ペアレンツが、その買うことを許すか、許さないか、みたいな。うん、誰だ、ペアレンツ、allow children to use game, play game か、or not, みたいな。なんかその、が結構違わない？
うん、違いますね。
私の家は、私が小学校3年生くらいの時、3年生くらいの時に、あの、3イヤーじゃなくて、なんて言うんだ
っけ、グレード3。
そうそうそう。の時に、いいよって言われて、お母さんが許可してくれて、買ってもらったんだけど、それまでは、ずーっと欲しくて、あの、友達がさ、ゲームの話とかするじゃん。このゲーム買った、俺これ好きとか、私これ好きみたいな。でも全然わかんなくて、すごい寂しかったけど、でも、やっぱり親によってゲームはあまり良くないって思ってる人も多いから、っていうのなかった？
ありました。
ゲーム買ってもらえるか問題
みたいな。私ゲーム一個も買ってもらえなくって、
結構厳しかったんだね。
そう、たまごっちだけは買ってもらったんですけど、たまごっちっていうなんかゲームだけは買ってもらったんですけど、
たまごっちっていうのはなんだろうね、古い携帯、なんかその DS とかってさ、ちゃんと画面がスクリーンがあってさ、カラフルじゃん。でも、たまごっちってなんか画面が、スクリーンがすごいちっちゃくって、すごいアナログなゲームなんだよね。あの、それ流行ったよね。
でもなんか海外でも流行ったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
だからなんか知ってる人が多いらしいみたいな。だけど、それは本当になんかすっごい流行って、
流行った。
こう全員持ってるって感じだったから。
女の子はほとんど持ってたよね。あの、たまごっちっていうのは、卵って、 あのエッグなので、卵からなんか生まれてくるアニマルみたいな。
そう、キャラクター
がいて、で、それをお世話するんだよね。テイクケアをブッシュするんだけど、で、お世話してないと死んじゃうじゃん。
そうそう。
あの、お掃除とかしてあげないと死んじゃうんだよね。で、あの、第何代みたいな。子供が生まれて、それで子供が生まれてっていう風に、その、成功するとサクセスフリーには、繋がっていくんだけど、でも、お世話をやめてしまうと、とか、プログラスネットワークで、その、やらないでおくと、ストップしてしまうと、死んでしまうから、私、学校に行ってる間は、お母さんにたまごっちを渡して、パスして、で、お母さんがテイクケアして、育てて、で、学校から帰ってきたら、私が育ててってやってた。
やってましたよ、私も。
え、お母さんやっぱり。
お母さんかな、多分お母さんしかいないか、お母さんがやってたと思います。けど、なんか本当に、たまごっち中毒になってたと思う。もうずっと見てないで。
まあ、それで、本当に話に戻ると、ポケモンニュースで何を言いたかったかと言いますと、ポケモンがね、アニメが多分始まってから22年経ったみたいなの。でも、で、今年初優勝したんだって。
サトシくんがですか？
そうそうそう。サトシくんっていうその主人公が、ヒーローが初めて、Win for the first time、初優勝したらしいです。
アニメのコンペティションみたいな。
そうそうそう。中でポケモンの、あのコンペティションみたいなやつで、大会で、初優勝して、で、それがニュースになってて、あの、LINE ニュースだけどね、その、ちょっとコメディニュースみたいな感じだけど、でも大きなニュースになってて、悲願の初優勝って言われてて、結構悲願ってたまに使うんだけど、悲願っていうのは、本当に心から、もう、ハートか、フロムハート、なんか、ハートから、すごく達成、その何かをアチーブしたい、達成したいって思ってる子って、達成できる、アチーブできた時とか、悲願の、あ、心から思ってることかな、悲願のって。
悲願っていうのは悲しい
に、そう
そうそう、願いって書いて悲願なので、なんかすごい、ずっともう心の底から思ってたことって感じですよね。
悲しいっていうニュアンスではないけど、サードっていう意味ではないけど、でもそういう感じだよね。本当に、いや、勝ちたかったみたいな。で、悲願の初優勝って書いてあって、で、サトシ役、サトシの、声優さん、ボイスアクターの人が、努力は報われるって言ってて、努力は報われるっていうのは、effort are rewarded っていう意味で、your effort will be rewarded one day みたいな。努力は報われるって、たまに言うよ。なんかその、頑張って努力は報われるよみたいな。かゆこちゃんが落ち込んでて、ディサポインディとしてて、頑張ってかゆこちゃん、努力いつか報われるよみたいな。
っていうふうに使いますよね。
そうそう。で、って書いてありましたっていうのが一つ目のニュースでした。ね、
これはサトシが、サトシの努力なのか、サトシの声優さんが今まで頑張ってきたから報われたのか。
ね。22年間もやってるってすごいよね。そう。まあ、ポケモンはみんな好きだしね。まあ、そんな感じです。で、二つ目のニュースが、ニュースってほどでもないんですけど、またタピオカをね、一応日本のタピオカ状況、タピオカのサークンスタンスとか、シチュエーションをね、皆さんにこう、お伝えしといた方がいいかなと思いまして。どうです？あ、38回の時にタピオカの話をして、それから5回くらい、今42回なので、5回くらい経ってますけど、その後、かゆこちゃんはタピオカは飲みました？
飲みました。
おー。
なんか、一つはコンビニのタピオカを飲んだんですけど、やっぱりなんか私コンビニのタピオカが一番美味しいなっていうことに気づいてしまったっていう。
多分コンビニのタピオカは結構安いよね。200円くらい、300円はしないよね。
200円くらい。で、なんかこう前も言ったけどタピオカって太るじゃないですか。だけど、 コンビニのタピオカはなんかこうこんにゃくみたいな、
うん、
こうゼリーみたいなタピオカなので、うん、太らないんじゃないかと思って、
カロリーも低くない、う
ん、
結構
なんかヘルシーな気がして
うん、
それで、
なんでそこでヘルシーさを求めるの飲まなければいいじゃん。
いやでもどうしてもタピオカが飲みたいけど、
ひこちゃんはブームの前から好きだったの。そうそうそう、タピオカは。
そうです。
そうなんだ。
ブームの前からコンビニのタピオカが好きだったんですよ。でもブームになってなんか他のタピオカも飲んでみたけど、やっぱりコンビニのタピオカが一番だった。
結構ロンドンでも飲んでたよね、かゆこちゃん。タピオカ、まあそれで美味しかったですと。
美味しかったです。あ、あとタピオカグミも食べました。
あれ、あの最近コンビニで売ってるじゃん。すっごい迷うの毎回。あれこれどんな味がするんだろう。でもめちゃくちゃ好奇心、あの旺盛というかキュリアスなことを好奇心旺盛とかって言うんだけど、興味はあってインタレストはあって。いやーこれどうなんだろう、でもなーみたいな、ここで買ったらなんか負ける、負けた気がするみたいな、こうタピオカブームに乗ってしまってる感じ、フォローダトレンドって感じがして、あーみたいな、こうどうしようって。
ちなみにどんな味だと思いますか。
へー、ミルクティーみたいな味。
そうなんですよ。
タピオカって味あるっけ。
ないですね。
黒糖タピオカとかは最近売ってて、黒糖っていうのはブラックシュガーっていうのかな、
うん、
あの日本語ではブラックシュガーって書いて黒糖って読むんだけど、そういう味とかになってない、結構お店とかのは。もともとのタピオカの味はないのかな。
ない気、なんか普通に私が飲むタピオカの味はなくて、
うん、こうテクスチャーを食感っていうんだけど、食感を楽しむっていう感じか。
でタピオカグミは、うん、タピオカがミルクティーの味がするみたいな。
でもタピオカではないよね。
タピオカではない、
ね、タピオカの形をしたてか丸いサークルの
グミだよ、ね、丸い黒いグミ。
美味しかった。
あ、美味しかったです、結構。
じゃあタピオカを飲むの、そのコンビニにかゆこちゃんが行きました。でタピオカドリンクがあってタピオカグミがあったらどっちにする。
タピオカドリンクですね。それは。
なるほど。まあまあ美味しいみたいな。
うん、まあ、
もう一回買いたい。もうアゲインで買いたい。
そう、そうではない。けど、まあ一回はこう試してみた方がいい。
オッケー。わかりました。で、あ、なんかあんまり時間がないので、さっと行くと、あの私もいろいろタピオカはまだ飲んではないんですけど、ちゃんと調べました。タピオカ、最新のタピオカ情報、タピオカアップデートですね。前、かよこちゃんが言ってたかな、プリンとタピオカみたいなのが、まず出てたのと、あるみたい。あと、ヨーグルトとタピオカだって。ミルクティー味の、ミルクティーフレーバーのヨーグルトにタピオカが入ってるっていう。タピオカヨーグルトっていうのが、明治っていう、あの、お菓子、コンフェクショナリーカンパニーみたいなところから、スイーツカンパニーから出てるみたいで、この前、かよこちゃんが言ってた、あの、なんだっけ、ナタデココヨーグルトみたいな感じだね。あとは、パンの中にタピオカが入ってるっていう。そのブレッドの中にクリームがあって、クリームが、タピオ、ミルクティー味で、で、タピオカが入ってると、あともう一個、タピオカホットサンドっていう。
まずそう。
あの、台湾のスイーツのお菓子屋さんから出てるらしいけど、ちょっとね。
まあでも台湾のちゃんとスイーツのお店なら美味しいのかもしれない。
うん、ということで、はい、あの時間になってしまいましたので、うん、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
ここまで聞いてくださってありがとうございます。
お知らせで、インフォメーションのところで、あのお知らせをしたように、来月から私たちは、アップロードするエピソードを減らします。
うん、
ということで、therefore、従って、パトレオンサービスも、やめようと思っています。ですが、ツイッターは、は
い、ツイッターやってるので、
ぜひフォローよろしくお願いします。エピソードは減っても、ぜひ聞き続けてほしいなと思います。はい、
はい、
じゃあ、次回のエピソードで バイバーイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。物事 things 持ち歩く to carry around 事件 an incident 突き刺さる to be stopped解決する To solve 一筋縄ではいかない It's not going to be easy ついでに On the way While you are at it 商品紹介A product introduction 楽器 A musical instrument JK Female high school students 上げ見沢 Being excited 美容部員A beauty advisor. それは初耳だ。 I've never heard about that. ごきげんよう。 How do you do? 継続して。 Continuously.許す許可する To allow 初優勝 To win for the first time 悲願 One's heart's desire 声優 A voice actor努力は報われる。 Hard work is always rewarded. こんにゃく Japanese food made from konjac. グミ Gummy candies. 食感 A texture